こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。
はい
はい、これ6月15日配信の、2人会ですね。
はい
はい、なんですが今日は、シラート、
イエーイ
6月のムービーズオブザマンスにあげましたけれども、はい、の話題作になりましたね、結果的に、っていう感じで、でまあ僕も注目公開作の時にまあちょっと中身あんまり知らんと言った方がいいんじゃないっていう話をまあしてて、でまあ大阪も興味あるということだったので、で俺もドルビーアトモスで見たいと思い、でその時たまたま東京プライドで東京に行ってたので、でドルビーで見れるわと思って、そしたら大阪もたまたまちょっと東京出張で通過することがあるからということで、示し合わせで東京でドルビーで見てきました、
ね、なんとね、
うん、そうそう、生活と映画聞いてくださってるという方と、出くわしましたけど、
ね、
はい。っていう感じで。
映画終わった後
で
ね。
うん。まあ話題になっていたので、シラとドルビーで見れましたという話を今日はしたいなと思ってます。
はい。
で、6月5日から公開なんで、まあ10日ぐらいは経ってるんですけれども、まあ今すごい話題になってるのは、やっぱりまあ中身についてまあ皆さん触れないでくださいっていう宣伝のされ方がすごくしていて、で、自分もやっぱり試写でさっき見せてもらって、いや、これ確かに あんまり知らない状態で見た方が面白いやろうな、と、思って、でまあそういう話をしたんやけれども、まあなんかそれがさ、なんかもったいぶったプロモーションみたいに思われたらちょっともったいないっていうか、いわゆるさ、そのネタバレ映画ではないやんこれ。
ああそう、
最後にそうだったのかみたいな話
ではない、
ではないんやけど、ただ映画の原初的な体験としてびっくりすることはすごくあるから、それをまあ知らん方がいいんじゃないっていうことで言ってたっていうのは、まあ見た人ならわかると思うんですけれども、まあそういうわけでこのエピソードも、中身につれて、ついてガンガン触れていくエピソードになるので、まあ未見の方はご注意くださいやし、まあ未見の方は、まあ聞く前に見に行ってくださった方がいいかなと思いますね。本当に、まあレイブをめぐる、ある種の抽象芸術みたいな映画だっていうぐらいの前提でいいような気はするな。
そうやな。
で、
抽象芸術ね、
で、ある程度音のいい映画館で見るのがおすすめですっていうことで、まあそれが結構ちゃんと広まってたので、ドルビーも結構埋まり、日本で、ドルビーの拡大、上映化も拡大しているので。
ああ、そうなのね。
ので、それはいいことかなと思ってます。ただ、一個だけ思うのは、今ちょっとまぁ X を中心に、ちょっと解釈合戦みたいな感じになっていて、で、まぁそれはいい、面白い側面もあるし、その解釈の面白さを競うみたいなところも含めての、まぁそういうカルチャーっていうのもあっても全然いいと思うんだけれども、ただ前提として、これ解釈が開かれた映画っていうのは持っといた方がいいと思ってるんやんか、俺。
ああ、
いかようにも解釈ができる、いかようっていうかまぁ、いろんな解釈ができうるっていう前提の上での、まあ、自分はこう捉えたっていうことはいいと思うんやけれども、何か正解があるっていうような価値観だとちょっと窮屈やと思うし、なんかまあちょっとその考察めいてくるのもなっていう気持ちもあるので、ちょっとここでするのも、まああくまで一つの解釈としてみたいな話を、まあできたらいいなと思うし、で、監督のオリベル・ラシェもインタビューとか読んでると、インタビュアーにあなたはどう思いましたかって聞いて、で、なんかこう、インタビュアーの方が喋ったら、あ、なるほど、それ面白い解釈ですねみたいなことがあるし、それはシラートだけじゃなくて映画ってそういうもんやと思うやんか、映画のタイプにもよるけどね、やるけど、特にシラートみたいな作品とかってそういう風に監督作家の手も離れてその解釈が自由に開かれていくタイプのものってあったりするし、そこが面白さやと思うし、シラートもまさにそういう作品かと思うので、ちょっとそういう前提の上で今日は喋れたらなと思ってます。
はい。
っていう感じですね。
はい。
はい。っていう感じで、ちょっと前置き長くなったんですけれども、まあそういう感じで話題沸騰している、まあシラートですね。オリベル・ラシェ、スペインの監督やねんけど、パリ生まれでスペインに行って、一時期モロッコにいて、で、ガリシアに戻ったのかなっていう、まあちょっと経歴としても変わった人やねんけど、これが長編4作目で、この1個前のやつが東京国際映画祭とかでやって話題になってたみたいねんけど、僕はこれが初めて見ました。で、このなんといってもこのシラートが、まあ去年のカンヌで審査員賞は取ってるんやけれども、まあ非常にその上映された段階でめちゃめちゃ話題になっていて、で、まあ賞も取りつつ、まあカンヌだけじゃなくて今世界中で映画賞を取っているという。はいはい、 感じの、まあ、こう、近年の話題作の一つ、
うん。
うん。で、どういう映画やねんと思ってたけど、うん、まあ、確かにこれはぶっ飛ぶわっていう感じでした、
ね。そうやね。そうやね。
だから、まあ、どういうとこから話していったらいいかなっていうのは、ちょっと、まあ、思っているところなんですけど、
はい。
うん、まあ、本当に僕は一つ、さっき言ったけど、抽象芸術っていうか、アブストラクトアートみたいな話でありつつ、でもやっぱりその映画体験としての、総合芸術としての映画っていうのをすごくダイレクトに感じさせてくれる作品やなっていうのに、まずはびっくりしたっていう、
うんうんうん、
ところですね。で、まあすごく、まあそれこそ抽象度も高いし、アート性みたいなものも高いんやけれども、でも結構獰猛な娯楽性もあるし、
うん、
で、そしてな、僕はやっぱモチーフが例文になってるのがすごく面白いなと思っていて。
なるほど。
そしてその例文の、それこそ解釈っていうのも非常に独特やなと思って、
うん、
例文カルチャーに思い入れがある人の間でも意見分かれそうやなと思ったし、
うんうんうんうん、
し、まあ例文カルチャーから距離がある人がどう捉えるんやろうとか思ったりとか、
うんうん、
まあそういうことをいろいろ考えたんですけど、うん、
なるほど、
うん。っていう感じですね。うん、
なるほど。え、それその総合芸術としての映画っていうので言うと、うん、まあそれこそ、まあ、まあ、すごい、シンプルな話で言うと、その、まあ、音と映像とみたいな話。
そうそうそう、うんうん。もちろん。うん、
なるほどね、
うん。で、ストーリーみたいなものをどう置くかみたいなこととかも含めて、ストーリーテリングとか。
なるほどね。うん
うん、っていうところで、うん、これはなかなか見たことのない映画作ろうとしてるなっていう感じもすごくあるんやけど、うんうん、とはいえやっぱりその西部劇みたいなものとくっついてくるし、
うん
うん、あの映画のジャンルとしてはね、
うん
うん、
え、なるほど。あ、なんかそれ、それ見た後も言ってたけど、うん、
いやもう荒野の、荒野でさ、もう車が横にぶっ飛ばすっていう、
うん、で、あのこういうやつね、うん、あの
横移動、
横移動ね、うん、で、まあ、まあまあ、その、よくある、その、まあ、こう、馬車が、砂漠の中を走っていくのと、うん、まあ、ある意味、同じようなモチーフというか、
うん、
っていうのが、まあ、出てくる。まあ、しかも、まあ、すごいねんけどね、うん。めっちゃ、めっちゃ視覚的に、まあ、かっこよかったりもするし、うん、っていうところも、まあ、っていうところもあるってことね。
うん。うん、マッドマックス・フューリーロードみたいなものと比べられたりはしてるんやけど、うん、俺でも、マッドマックス、はそんなに実は自分は感じへんかったんやけどね。
うん。うん、まあでも。
言わんとすることはわかるけどっていう。
まあまあ、砂漠の中ででっかい車が爆走するっていうだけでちょっとやっぱ想起するものあるなとは俺は思ったけどね。
うんうん、なるほどね、うん。うん。まあだからまあ、ロードムービーっていう要素もあるし、
うん、うんうん。
っていうところやねんけど、じゃあ何か行こうかな。俺、まずは、ロケーションがすごいと思いました。本当に。
砂漠ね。
うん。そのまあモロッコから始まり、そこからまあ南に向けて移動していくっていう、
うんうん、
をざっくりとはっていう感じ。まあそれでまあどんどんここがどこかわからないっていうところに分け入っていく話ですけど、うん、それでまあサハラ砂漠っていうのがモチーフになっていて、そしてそれがやっぱり北西のアフリカなので、うん、やっぱりその、フランスの植民地やったところが多い。
うんうんうん
う
ん、
っていうところの、まあちょっとその、ある種その植民地主義の影響下としての荒野みたいなところがあるので、結構政治的なところがあるんやけど、ある作品やと思うんやけど、うん、その政治性みたいなものが、ちゃんとロケーションの説得力で描いてるなっていう感じ、まずは。
なるほど、うん。俺ちょっとそこはわからんかったけど、まあ話されてるのが、そのフランス語っていうのは、あるかなと思ったし、その、流れてるラジオで、話されてる言語もフランス語っていうのはあったけど、うん、その。
もともとがモロッコスタートで、
ねうん。
で、モロッコがやっぱ荒れてる、てか北西アフリカが溢れてるのって、
うん、
荒れてるのって、やっぱりそのフランスの植民地化の影響っていうのがすごく大引いてるから。
あ
そこでまあ、すごくまあ、ある種その情勢的には殺伐とした場所で、レイブを勝手にやってる人たちの話。
うんうんうんなるほど、
うん。っていうのが、まあ背景にあって、
うんうん、
その緊張感みたいなものが、もうロケーションにそのまま出てるなっていう感じ。
ああ、まあね、その、なんかもう、どこなのかわからない、うん。一応だから、モーリタニアの方に行くんだっていうのだけ出てくるのね。
で、まあ一応その設定とか全然言ってなかったけれども、うん、まあそのモロッコであるレイブ会場に行った親子が、うん、まあ失踪した娘、娘も結構レイバーやったみたいなんやけども、うん、を探すためにやってきて、そしてそこにある、いてたレイバーの一団が別のレイブ会場に行くって言っていて、うん、で、それについていく うちにまあどんどんその旅が、なんていうかな、こう新王に入っていくというか分け入っていく、奥に分け入っていくっていうような話ですね、うん、
そうね、うん、まあ、ただあれやん、多分そのレイブのその1個目のレイブの多分主催者の一団みたいな人たち、
ね、どうなんやろうね、
でも最初さ、うん、そのあ、そうそう、あのビジュアル的にあのすごいのがサウンドシステムってか、あの大量のスピーカーやからさ、うん、あれを組み立ててるところに出てくるからね、うん、あの その最初の主人、うん、あ、まあその旅をする一団というかの人たちが、う
ん、ただやっぱあそこで描かれるレイブカルチャーって、そのなんか主催者がてかオーガナイズしっかりされたもので、そこにみんなを招くっていうよりは、
あ、まあなんとなく集まって、
そのなんかもうちょっとそのヨーロッパのレイブコミュニティみたいなものが多分想定されていて、なんかそれこそもう好きな、本当にめちゃくちゃ好きな人たちがやってるパーティーなんやと思うねんな。うん、で、ね、あの、オリベル・ラシェは、それこそ自分はレイブカルチャーっていうものに出入りするようにある時期からなんやけれども、うん、やっぱクラブカルチャーは自分は好きではないって言ってて、クラブカルチャーに行くと、やっぱりその DJ っていうのが崇められてて、
うん、
で、みんなその自撮りとかしてると言っていて、うんうん、でもレイブカルチャーっていうのはもう本当にもうちょっと自然発生的なものだし、自分はフリーパーティーみたいなものに興味があるって言ってて、
うんうん、
だから、レイブカルチャーとクラブカルチャーって全然地続きにあるものではあると思うんやけど、うん、少なくともオリベル・ラッシュは別のものとして捉えてて、ここでは、
うんうん、
でレイブっていうのがある種そういうなんか、そういうオーガナイズみたいなきっちりしたものじゃない、もうちょっと混沌としたアンダーグラウンドのものとしてと捉えてて、
う
ん
う
ん、
それは確実にそうだね、
うんうん、っていうのがモチーフになっているっていうものではあるかな、
なるほどね、レイブね、傷はさ、そのレイブ的なものって体験したことあるの？
うん、まあなんか本当にちっちゃいやつとかやったら、うん、友達が遠く、あの、なんていうの、河原でやってたりとか。
ああ、なるほどね、うん。なるほどね。
でもこういう、いわゆるヨーロッパのアンダーグラウンドのレイブカルチャーみたいなものではないし、うんうんうん、俺はクラブカルチャーもそれはそれで好きっていうか好きやから、っていうのはあるんやけど、でもさ、やっぱりあの最初のレイブカルチャーの描写とかも、全然俺はスッと入ってくるものではあるんやけど、
うん、
ガチの人たちではあるんやけど、
うんうんうん
うん、でもやっぱあのスピーカーの前にさ、張り付いてる人とかさ、うん、見るやん、やっぱり。
うん、いや、
やばいんやけど。
やってたんよ。うん、なんか、あの、まあ、フジロックの3日目の朝方とか、
うん。うん。まあ、そうやね。だからまあ、とはいえ、やっぱりフジロック的なものとはやっぱり全然違うものとして捉えてはあって、なんかそういうフェスとかではないっていうものの、うん、なんかもうちょっと人が勝手にやっているものとしての、
うん、
なんだろうね、儀礼みたいなものに近いよね。なんか
儀礼？儀式？
儀式とか、
うんうんうん、その、ちょっと宗教めいたもの
リチュアルみたいなものとして捉えてるっていうのが、うんうん、まあ、この白戸かなっていう感じはしたかな。う
ん
う
ん、まあ、それこそ、盆踊りみたいなもん、みたいな。
まあ、盆踊りもオールナイトとかでやるやつとかあるもんね。
その、ちょっとまあ、こう、どんどん、こう、ファナティックになっていくというか、
うん
うんうん
うん、
っていうね。
うんうんうんっていうのは、まあ、うん、そうやね。でも、俺は割とその価値観割と好きっていうか、
うん、
うん、トランス状態になっていくっていうことって、いろんな芸術であると思うんやんか。うん、音楽だってそうやと思うし、うん、サイケデリックカルチャーとかも含めて、ドラッグやるやらないとか別としてね。
うんうん、
やっぱり何かしらのトリップとか、うん、別の次元の感覚を味わうとかっていうのがあるし、やっぱりレイブカルチャーガチの人たちとかは、やっぱりそれを求めに来てる感じっていうのが、うんうん、まあ、序盤でいきなり出てくるんやけど、
うんうん、俺もなんとなくの憧れが実はずっとあるというか、
うん、
あのどうにでもなってしまえっていうぐらい踊り倒すみたいなところに対してっていうのに、うん、割と若い頃めっちゃ憧れがあって、なんかあのその朝まで踊ってるとかっていう時になんかそのもう前後不覚になるまで踊ってやるみたいな、うん、気持ちで踊ってたっていうのはあったりするから、なんか体験はしてないけどなんとなく憧れとしてのレイブみたいな、
うんうんうん、
いつかあのそこにいてみたいっていうイメージはあるし、あのあそこの冒頭で出てきたあの砂漠の中のレイブっていうのはそれにすごい近いものやなっていうふ
う
に思
う。うんうん
う
ん
うん、
その憧れっていうのは、その感覚的なものに対する憧れ。
そう、だから、その、 なんていうか、どんどんこの、研ぎ澄まされていくというか、うん、没入していくみたいな、踊るっていうこと。まあ、もちろんその、そこに対しての補助としてドラッグだったりだとか、うん、その、あの、お酒みたいなものもあるかもしれんけど。
う
ん、
お酒もドラッグです。
まあまあそうですね。はい。そんな言わんでもいいから食べて。わかってますよ。で、っていうのの、まあそうね。そういうその、なんか感じたことない感覚みたいなところに到達してみたいっていう。
うんうん
うん。
うん
ことの憧れ、
うんうん、そうやね、うん、だからまあコミュニティみたいなこととはまたちょっと違う、うんうんうん、感覚としての知覚としての、
うんうんうん、そうあの超越体験みたいなものに対しての憧れ、
うんうんうん
うん、でそこにダンスがあるっていう、
うんうんうん、だからまあ本当にそれがねあのシラートっていう映画に関してもベースの一番のとこかなと思う、
うんうん、
俺、
うんうん、
ってなった時にじゃあ人はなぜトリップしたいのか、うん、別の知覚を味わいたいのかっていうのを、うんうんまあ、ある種、うん、新しい映画として追求した作品やなっていうのが、うん、僕のこの映画に対する感覚ですね。
まあだからもう、レイブそのもの、てかレイブそのものを追求していった人たちの映画だったり、そういう思う人たち、そういう感覚自体を表現してる。
うん、というか、というよりは、人たちっていうよりは、オリベル・ラシェのレイブ解釈やと。
ああ、なるほどね、うん。なるほどね。
うんうんうん。その自分も本当にレイブカルチャーに出入りする中で、あの、そのアーティストとして、レイブとは何なのかっていうのを突き詰めて考えたときに、これがレイブなんじゃないのかっていうのを、うん、まあ繰り返すようですけど、一つのアブストラクトアートとして、うんね、ゴロッと出してきたっていう感覚かな。
うん
うん
うん、そうね、なるほどね。
うん、ただだからそのレイブが、その、まあ、いわゆるヒッピーカルチャーみたいな、そのラブ&ピースっていうような、そのトリップっていうよりは、やっぱもっと殺伐としてる。
そうやな、うん。なんかより感覚的というか、うん、思想がある意味ないみたいな感じはすごいしたけどね。
思想
思想っていうか、うん、その、ドリーミーな感じがなくて、うん、どんどんこう、内に、中に、下にみたいな。なんか、うん、そこになんか、なんていうか、特にその、なんやろ、その、上に登っていくような感じじゃないというか、
アッパーなものではないんやけど、うんうんうん、ただ、いわゆるインナートリップみたいなものとはちょっと違うと思ってて、
うん、
俺その、別の知覚を味わうみたいなことがあるときに、うん、あの、いわゆる逃避主義とか、エスケーピズムみたいなものっていうよりは、うん、やっぱこの世は地獄だっていう価値観がすごくあって、根っこに。
その、浮世的な話ってこと？
浮世というよりは世界、
うん、
がもう壊れてるっていう認識。
それは事実として
ってことね。そうそうそうそう。
うんうん
う
ん、
っていうのがあって、うん、だからこそ霊部に集まる人の話で、
うん、
で、それは、なんかある種の逃避主義っていう言い方もできるんやけど、逃避させてくれないっていうかさ。
霊部自体は？
だって、この映画自体は。
ね、
そう、レイブが、その、この世から逃避できるものとして、うん、ある種のユートピアスとして描かれてない。
うんうんうんうんうん、うん、うん。まあでも、その登場人物としては、ユートピアとしてのレイブを求めてはいるけれども。
最初の人たちはね、うんうん、最初の設定としてはね、うんうん。でもやっぱり逃れられないっていう話やとは思う。
うんうんうん、
なるほ
どね。
でも、レイブっていうものを、さ、あの、体感していくにつれて、やっぱでも別の次元っていうものとかを、まあ、体感していくっていうものではあるからさ、
うんうんうんうん。
で、それはものすごく死っていうものと近いんだっていう価値観で。それがね、本当に、この人のレイブ認識ってこういうことなんやっていう、まあ、一つの解釈ですけど、それも。それにすごくビビったね、本当に。
あ、
うん、なんかその一瞬逃避して、またその、その、ハレト系的にさ、その、日常に帰っていくために、
うんうん、
この、あの、辛い世界から一瞬逃れて、そして帰っていくためのレイブみたいな、
うん、
綺麗事ではなくて、
うんうん、
いや、その、やっぱレイブに集まってきて、あの、この、荒廃した世界の中でレイブをするんやけども、そこからも死はの、そこでも死から逃れられないし、
うん、
なんならもっと死っていうのをダイレクトに感じられる現場なんだっていう価値観でさ、うんうん、すげえなと思って。
まあそうやね。そのタイトルっていうか、タイトルわけじゃない。一番最初に出てくるのが、まあシラートっていうのは、うん、道なんやね。
道。
うん。やねんけど、細くて、鋭い。
うん、
まあ、その、天国と地獄の間、うん、境目、生と死の境目みたいなものっていう、うん、あの、まあ、のが出てくるけど、まあ、まさにそういう話っていうね、うん、っていうのがレイブですと、
うん、いうような感じがして、すごいなと思ったな、
うん、
から、だからもうレイブが好きな人にも、ほんと結構意見分かれるやろうなと思ったりもしたし。
うん、それ、傷はすごいなっていうのは、うん、ようそこまで言うなっていう感じ。その、ある意味、一個傷の共感性みたいなのがあるってこと。
共感、いや、共感よりも、やっぱりこのオリベル・ラシェっていうアーティストの解釈がすごいなと思って。
そのレイブっていうものに対してのね。うんうんうん、なるほどね、
うんうんうん。で、その共感っていうことで言うと、今本当に世界が壊れてるっていう認識の方は割と共感するんですよ。
うん、なるほど。
うん、
結構さ、でも、その、世界が壊れてるっていう部分に関しては、シラートって映画の中でさ、直接描かれてるところはさ、あんまりないというかさ、その周辺にすごくこう、点在させられ、している感じ、じゃ、感じやからさ、こう、見方によっちゃというか、結構強烈なシーンも多いからさ、そこを、こう、嗅ぎ取りきれないっていうのもあったりするんじゃないかなと思ったり、思うんやけど。
あ、
うん、
まあね、確かに、前半とかは割とゆったり進むといえばゆったり進むからね。で、まあ、もう本当に中身言っちゃうけど、まあ、クライマックス、ある種のクライマックスが地雷原でやったとして、でも、シーンやったとして、でもあの地雷原のシーンに至る頃には、俺もやっぱりなんかそうですよねっていう感じもちょっとするというか、びっくりはしたよ、最初見た時は。本当にびっくりしたけど、でもあの認識はそうやんなっていう気持ちはちょっとなった。
いや、俺もね、でも傷の確かにそのそうですよねは、思った、
うん。
どこに、まあ、それこそまあ、ロードムービーっちゃロードムービーやからさ、どこにたどり着くのかなっていうのとさ、で、どんどん分かってくるのがさ、その次のレイブ会場なんかないっていうのがさ、なんとなくこう、もう分かってくるというかさ、やねんけど、じゃあどこに行くねんっていうのの中で言うと、地雷が爆発した瞬間に、そう、ここっていう、なんとなく、その、納得か。
うん。やし、まあ、それこそ僕の解釈だと、いや、とっくに地雷原にいてたよねっていう話やなっていう。
あ、もうずっといたよね
っていう。そう。
うん。
っていう認識。だから、私たちは、レイブをするんだっていう。
ああ、まあ、そっか。だから、その、レイブって、要は地雷原で踊ってるっていう話やっていうことだよね。
っていうものとして、かなっていう感じはしますね。からなんかもう妙に説得力があるっていうか俺は、まあ死生観みたいなものとか宗教観みたいなものとかってやっぱりすごく入ってるし、でそれこそそれって一つの答えがあるっていうよりはいろんな解釈が捉えある作品やと思うんやけど、俺なんかすごくね腑に落ちた感覚もあるというか同時に、
それはそのどのタイミングでその最初にたその時代が爆発したタイミングでふとみたいな。
あ、いやでも映画終わってから、映画終わってから振り返った時に、最初見たなんかすごいもの見たなっていうのは思ったけど、でも、ね、よくよく考えたらまあ確かになっていう、今もうなんかこういうことになってるよねっていう、妙に説得させられたみたいな感じはありましたね。
なるほど。それちなみにその1回目見た時、
2回目見た時、
なるほどね。なるほど。
大阪はどうでしたか、白鳩。
いやー、まあ劇場出た時に言ったけど、なんかとんでもないものみたいなっていう。何これっていう、やっぱ興奮が大きかったかな。やっぱ見終わった後に。だから、解釈うんぬんっていうより、すごくこう、俺やっぱ前半も楽しかったんですよ。そのレイブのシーンがすごいいいなというか、その、こう、なんか身体的に伝わってくるレイブのシーンでは、あったし、それこそドロミーアトモスで見たのもあって、普通に皮膚震えたしさ、で、っていうのもあって、割とずーっと興奮状態で見たけど、何やったんこれっていう。だから、その、一瞬その、解釈的なものが無効化されるというか、あんまり考えなくてもいいっていう気分になるというか、見終わった瞬間に。っていうのが、あ、すごいって思ったっていう感じだな。だけど、でも、その、ちょっと冷静にというか、考えたときに、この興奮を感じる人ってどのぐらいいんのかなってちょっと思ったところがある。
興奮っていうのは？
その、まあ、 まあ、レイブ的なもの、うん、だったり、それがこう、まあ、ある意味こう、踊ってるうちにさ、どんどん深いところに行くような映画体験でもあるわけやんか。うんうんうん、だから、それをこう、まあ、なんだろうな、こう、知ってるっていうのも変な話やけど、うん、こう、ある意味、自分の経験をちょっと追体験するというかさ、うん、重ねるみたいなところもあるから、うん、そういう見方をしない、人たちっていう人たちはどういう風に見るのかなっていうのを一番最初に考えた。
そう、うん、なるほどね。うん、まあ、それは、
こう振り返った時に、
うん。うん、ひとまとめには全然できへん話やけど、うんうんうん、やっぱりそのレイブとしてのその知覚的な興奮っていうよりは、そのまあソーシャルメディアとかを見てると、やっぱりそれこそみんな解釈したいっていうところの欲求がやっぱり刺激されてる感じはあるかな。
うん、それはその、なんやろ。現実の何かを、意味してるというか、
まあまあっていう見方もあるし、うんうん、だからこれは何を描いた映画なのかとか、うん、何を言わんとしてる映画なのかっていうところの方で、そのまあ俺結構そのプリミティブな要素っていうのがこの映画あると思ってて、で大阪が言ってたのってまさにそういうところだと思うんやけど、実はそこってあんまり語られてないような気はするという
か、ね、ああなるほどね、
うん。
うんプリミティブな要素で言うと、あ、まあでも俺割とそういうところに、うんと、面白さというか良さを感じたところで、だからもう一つ傷が死生観って言ってたけどさ、うん、割とその、俺踊ることとかって割と身体的なものではあるから、うん、割となんか、その、すごいこう性への執着を感じる行為でもあるなとは思ったりはする
んだよね。なるほどね。
うん。うん。うん、だから、結構その、死、生の方の、生っていうものも結構この映画の中でもでは重要なものなのかなとは思って、なんかそのやっぱ、その死に対して引き寄せられる一方で生きたいっていう感じっていう感覚というか、
なるほど。
うん、っていうのもすごく、重要なメッセージかなって俺は思う。
うん。
うん。
なるほどね。まあ、ルイスとかはそういうことかもしれないよね。
そうね。でも、ルイスの方が結構死に向かっていく一方で、割とその、派手に死にたいっていう風な発言をした B が、結構性に対して執着してる、うんうん、感じ。一番のなんか、レイバー、ぽい、あの、キャラクターの彼がっていうのとかも、すごい、こう、その、まあ、表裏一体内であるんやろうけど、なんか、がゆえに、こう、性への執着の生々しさみたいなのを、感じるところはあって、そこもでもなんかすごいプリミティブなというか、その、言語外の割と感覚的なというか、ものとして表現されてた感じはしてて、それも結構、こう、直感的に、感じるところがあって、それも割と、こう、気持ちいいものではないんやけど、なんていうか、すごく残るものとして、感じたのはあったかな。
そうやね。だから、そういう意味で俺もなんかここで描かれてることって、まあ、ある種その、まあ、極端なことでもあるんやけど、本当にもう死がそのままに、大阪が言ったみたいに死が近いからこそ感じられる性みたいなものっていうのを例文として捉えるっていうことやから、描いてるのは極端やねんけど、でもある意味、そのすごくさっき言ったみたいに共感するところもあるっていうか、やっぱり何かの知覚としてそういうものを体験したい、あるいは追体験したいみたいな欲望ってやっぱ自分の中にあるよなっていう感じはすごくあったから、そういうものっていう感じはするよ
ね。なるほどね。あ、まあ俺もそう思う。だから、なんか、それこそまあ、そのクラブとレイバー違いますっていうのが、その監督のオリヴェ・ラシェの、話ではあるんやけど、いや、正直、変な話、あ、踊りきたいなってちょっと思ったところはある。なんか踊るっていう感覚をさ、最近はクラブにも行ってないし、そのフェスで踊るみたいなこともないから、なんか、すごいこう、あ、踊りきたいっていう、あの感覚を、体を、音楽聴きながら、もう真っ暗な中で体を動かすっていう、なんかあの感じっていうのを、懐かしいというか、改めて、あの場に行きたいっていう気持ちにすごくなったのも、もう一個この映画の感想では。
なるほどね。 大阪、その、まあ、トリップまで行かなくても、ある種のその近くの拡張みたいなところで言うと、うん、ダンスミュージックっていうものにそれを感じる人。つまりさ、うん、音楽って、いろんなジャンルにおいて、その、知覚の拡張っていうものってあると思うやんか。
うん、うん、うん、うん。わかる。
で、例えば、まあ、ダンスミュージックっていうのも一つやし、で、これ音楽カンディングレイですけど、カンディングレイってもともともっとインダストリアルテクノみたいなことをやってた人やねんけど、うんうん、よりクラブ寄りになっていったっていう、クラブミュージック寄りになっていったっていう人やねんけど、うん、結構まあ、インダストリアルの要素はありつつ、なんかちょっとハードミニのあるみたいなさ、この映画でやったら、みたいな感覚とかもあるんやけど、でも必ずしも音楽のトリップってさ、ダンスミュージックだけじゃなくて、アンビエントとかドローンみたいなものにももちろんあるし、うん、サイケデリックカルチャーみたいなものも持ってたものやったりするんやけど、うん、その中でもやっぱりダンスミュージックっていうものが一番それをダイレクトに感じられるっていうイメージ。
俺はそうかな。うん、
なるほどね、
うんうん。その、なんていうか、真っ暗だったり、すごい光の中だったり、それこそ、うん、まあ、それこそこんなにもう目が見えないぐらい、その、明るい中とかっていうところで、前後不覚になり、な状態で流れてる音楽みたいなのが、うん、やっぱ自分の中でそのトリップというか、うん、その、普段の感覚とは違うものを得られるものに近いものっていう感じはあるし、うん、まあ、そこまでぶっ飛んだ経験はもちろんないけど、うん、なんかそこに近いものを感じた経験はあるかなっていう気はする。
それこそね、大手家みたいに真っ暗な部屋でやるみたいな人たちもいるし、あれもまさに知覚の拡張みたいなことをやりたいんやと思うんやけれども、俺さ、これ、まあこの話するためにいろいろ考えてた時にさ、うん、今マインドフルネスみたいなものも一方でやっぱり流行やったりした時に、うんうん、そのアンビエントがもっとニューエイジ寄りになっていって、うん、それこそその精神の安定とかさ、心の平穏のために商業的になっていく、安らぎの音楽みたいな、になったりする場合とかもあったりするやんか、
うん、
でクラブミュージックももちろん一方でそういう、まあ、割とお手軽なトリップみたいなさ、それこそ、
うん、まあ言ってしまえばね、
うんうん、商品化していく、うん、まあ、クラブミュージックみたいなものも、うん、やっぱり、まあ、四半世紀ぐらい前とかにやっぱりでかくなって、うん、まあ、それへの反発としての IDM があったりとか、うんうん、そういうものもあったりする中でさ、だから本当のその音楽を伴ったトリップって、とあるいは知覚の拡張みたいなことってやっぱ難しいよなと思ったりもしたんですよね。
おー、
うん、だからやっぱり商業化された世界から抜け出すことへの欲望も描かれてるような感じもして。
ああ、まあそうね。うん、その、コミュニティの中でっていうところがまさにそうやもんね。うん、その、商業的なレイブとか、フェスとか、クラブみたいなものとは全く外側で、
うん、
うん、そのトリップのために人が集まって音楽を聴いて踊り、まくる三日三晩みたいな、うん、確かにね、
うん、だからそれぐらいじゃないと正気を失えないっていう世界認識があるような感じがするねんな、うん、俺この映画ってい
や普通にさ、それこそすごい現実的な話に戻るとさ、うん、あんなさ炎天下の中さ、うん、酒飲みながら三日三晩踊ってたらさ、うん、普通にほんまに頭ぶっ飛ぶっていうか死ぬで、
うん、でも本当にだから C と C の間みたいなところにを体験したい人たちでもあるんやろうなっていう感じでね。でもそれこそパンフレットに三田イタルさんが指摘してたけど、やっぱりあそこでレイブ会場までに来れるヨーロッパ人っていうのはまあミドルクラス以上だろうっていう指摘もしててさ。
ああ、まあでもね、みんなそのちょっとカスタムというかさ、それ用に砂漠走るためにカスタムした、でっかい車に乗ってきてるもんね。うん、コンテナみたいなやつ、
ボーン
って並んでて、
そうそうそう。それを植民地化された土地でやるっていうのは、現地の人からしたら迷惑な話であってさ。
まあまあまあまあ、
うん。っていうところの皮肉もちょっと入ってるような感じは、
うん、
うん、するしね、うん。
それはでも、監督としては、自称というか、自分もその中の人間の一人やから。
っていう意識もあるんじゃない
かなってことね。
うん、うん、だからレイブカルチャーの中にある程度いながらも、うん、そこに対する批評性もあるから、うんうんうん、その辺の冷静さもすごくあるなっていう感じましたね。うん、なんかヒッピーカルチャーとかもよく言われるやん、やっぱりさ、うん、そういう風にトリップを目指したけれども結局なんかその金を持ってた人たちの、
うん
うん、一つの逃避場所やったみたいな見方もシニカルな意味ではあったりもするし、うんうんうん、っていうところの両義性みたいなものも実はほのめかしてる感じもあるし、
うんうんうん、まあ確かにね、うん、地雷原で踊るってさ、うん、まあ皮肉じゃない、うん、皮肉やね、まさにね、
うん
うん、
っていう感じもしますけど、うん、まあとはいえね、まあそういう、うん、ことじゃないとやっぱ性の実感が感じられないっていう、
うん
うん
うん、
ことにもなってるしって感じかな、
うんうん、なるほどね、うん、
っていうのを映画やったらできるっていうか、まあ映画やったらこのアプローチだろうっていうのを、
うんうんうん、
監督はやりたかったんかなっていう気はしたな、うんうん、
まあね、
うん、
まあね、
だから俺はすごくこの映画賛否あったりとか、うん、受け付けなかったっていう人がいるのもすごくわかるので、そういういろんな見方があるっていうこと自体が映画としての面白さにつながってるなと、
そうやね、
思いました
ね、うんうん、だからそうそう、あの昨日あのあこれは話していいって言ってくれたからやねんけど、昨日元同僚とちょっと話をし、うん、あ飲んで、でその時に白友見ましたって言ってたから話したんやけど、うんうん、いや僕は分かんなかったっつって、うん、ってその子は正直に言ってたんやけどね、うん、だからその後半のやっぱそのその息子がね、うん、亡くなってっていうところから、まあある意味ストーリーがドライブするから、うん、まあそっからはやっぱ興奮はすごく感じたけど、こう全体的にやっぱそれが終わった時にこれは何やったんやろうっていう、わからんっていうところの先に行けなかったですって、彼は正直に言ってて、あ、それは確かに、なんか、すごい正直やし、あの、それはそうやと思うわっていうのはあるから、こう、まあ、そうやな。だからその結構いろんな解釈っていうか、いろんな感想というか、いろんな感じ方をする人がいるんやろうなっていう映画ではあるなと思った、
うんうん、あとまあ僕が思うのはやっぱり別に映画って分からなくてもいいからねと思う、
うん
う
んうん、その体験としてのね、うん、
だからロジカルな理解とかっても、ね、元からもう要求してない映画とかもあるし、この映画シラート自体もちょっとそういうところ
ある、まあ、まああるあるある、
うんうん、だからあのこれの意味はとか、それこそ考察的にあのギチギチまで詰める方が俺映画の見方としてはちょっともったいない気もするから、分からん部分は分からんまま残しといた方がいいような映画でもあるような気がするしね、う
ん、なんかそのパーフェクトの中にもあったけど、なんか矛盾あるところはいくつかあったりするっていう、
そうそうそうそう、
あの大雨が降るとかないやろとか、
うんうんうん、
だからその辺とかもう、まあその辺は、まあ、楽しむというかいろんなことを思い、うん、歯を馳せればいいやろうっていう、
うん
うん、
そうそう
そう、まあでも、だって話しちゃったから言うけど、まああそこは俺はまあ普通にまあ映画が動くっていう時はまあ何か天候の変化があるでしょうっていう、結構もうズバッてあのもう映画の前半と後半をあのすごい強制的に切りにかかったなっていう感じがして、あの後事件が起こるからさ、
うん、
やっぱそのきっかけをどうやって作ろうかって中で雨降らそうっていうのは、いや、いいやんっていう、
まあ雨って宗教的なモチーフでもあるから、
うんうんうんうん、
俺もなんか宗教性みたいなものはいろんなところに感じてたから、うんうんうん、なんか今やっぱり映画っていうのがなんかこう宗教を求めてるような感じがあって、俺はいろんな映画で、
うん、
宗教とは何なのかっていう、
あ、それは何、宗教に対してのか再解釈というか、
うん、
そのだから何々教っていうんじゃなくて、うん、宗教っていうもの自体を解釈しようというか、うん、捉えてみようっていう感じっていうこと、うん、だから大いなるものとか形状学的なものっていうのって、うん、今の現代だと何に当たるのかみたいな、
いや何に当たるのかっていうか、今こそ必要なんじゃないかぐらいまで、
あ、
うん、
な
るほど、それについて真剣に向き合うことが、俺科学万能主義からちょっと距離を置いてるっていうのがそこで、
うんうんうんうん、
で、まあ、映画においてはだからリアリティラインとか全然外れていいと思うんですよ、
それは同意、俺もリアリティラインを、うん、そのリアリティラインにこだわる必要は全く持ってないし、うん、やっぱそこがこうのギリギリのラインというか、うん、まあ、超えてしまった時にやっぱ映画がこうバンってこう一個ドライブするというか、こう別の世界に行くみたいな感じっていうのはすごい興奮したりとかするから、うんうん、やけどその宗教ってところはちょっと感覚的にはわからんところがあるかな。
いや俺も全然結論めいたことが言える話では全然、
うんうんうん、あ、いやいや、その傷のか、うん、まあその感覚的なものやっとしても、ちょっと俺は同じ感じっていうのがどういう感じなのかなっていうのが、
俺だからこの番組でもちょっと言ったけど、うんうん、ビクトル・エリッセの瞳を閉じたとかもある種ちょっと スピリチュアルなものとして見たところがあるし、うん、フェルブルマンズですらそうやし、
うん、
俺なんかそっちにちょっと自分がね、寄ってるんやなっていうのがちょっと最近よく思うことですね。
なるほどね。うん、なるほどね。うん、ケージみたいなやつや
な。ケージみたいなこと。
なるほどね、うん。うんうん。あ、それはなんか、いっぱい話してきたから、なんとなくわかる。
そうそうそう。で、シラートは、なんかちょっとやっぱケージめいたものを感じる。やっぱここのセルジ・ロペスがやってるキャラクターとかって、ある種のケージ
を、うんうん、まあ、受けるっていうね。うん、うん、うん。そうやね。
うん。うん、あそこの、だからまあ、それこそ、もうクライマックスの話やけど、あそこの道を、それこそ細い道を渡るっていうのがさ、
うん、
無心だったっていう。だから、この現代社会において無心になれることなんかあるのかっていうことをやっぱすごく思ってるかね。で、それこそいろんな宗教がさ、
うん
うん、無心っていう状態を考えるやん。仏教とかもそうやけど。も
う
だから俺この世界において無心ってなんだろうと思ったりとかね。そういうことを考えたりしましたね。
まあでもさ、いや、でもそれで言うとやっぱ、その、踊るっていう行為はさ、
あ、そうそうそう、
そこに近づくっていうもの、う
ん。自我の喪失やからね。うんうんうん、だからまあエゴを、うん、をどう、いかになくしていくかみたいなことでもあるし、うんうん、で、それってやっぱすごく宗教的なテーマですよね。
うん、まあまあまあまあ、そうね、うん。その超越的な体験をしたいっていうのが、まあ確かに宗教を求めるっていう、うん、ものに近いっていうのは、うん、まあ確かにそうやね、
うんうん、だからまあ俺は結構自分は社会派やと思ってるから、うん、アイデンティティとかも割と大事にしてる方なんですけど、うん、アイデンティティを考えるってでもやっぱりそのアイデンティティを大切にしてるからこそもう一方でそのアイデンティティを喪失する瞬間みたいなものが現代社会であり得るのかみたいなこととかを考えたりするので、
うん
うん、やっぱそういうことでもあるなっていう気もするだね。
それは脱個人的な話ってこと？
脱個人みたいな話とかね、うんうんうんうん。それがまあ宗教的な体験ともつながってくるしみたいな。
うんうんうん、なるほどね、
うん。っていうところ、まあなんかいろいろそういうことを考える映画になってるんじゃないかなって気はしたね。
いや、面白いね、でも。そういう議論に、あ、俺、そういう議論に今日、いけるとは思ってなかったけど、うん、ちょっと面白いな、確かに。
まあ、うん、でもちょっと抽象的な話を結構しちゃったんだけど、
あ、まあまあまあまあ、
それで言うと、なんか好きな場面あった？好きな場面というか、これは強烈やったみたいな場面。
え、好きな場面、うん、いや、でもやっぱ息子が落ちていったところよ。
あ、好きな場面。
いや、好きな、いや、強烈やったっていうところで言うとね。
そうですか。
好きな場面ではないかな、
うん。それってなんでやと思う？
え、いや、普通に恐怖やった。
うん。
うん。あの、あり得るシチュエーションではあってさ、
うん、
その、サイドブレーキをさ、子供が運転席に、で、遊んでたからさ、うん、あの、解除してしまうっていうので、うん、起こりうるっていうのやから、普通に恐怖として感じた。
うん、なるほどね、
うん。
あの、それって、あの、それこそ、タツタアスコさんが、オリベル・ラッシュにインタビューしてるインタビュー記事で、そのシーンについて触れてて、うん、それってやっぱり、いわゆる映画の定石みたいなものに対するアンチみたいな気持ちあったんですかみたいなことを言ってて、
うん、
つまり、やっぱ映画の中で子供とか、ってあんまり死ねへんやろなっていう擦り込みが私たちの中にあって、
うんうん、
それが割といとも簡単に、
うんうん、
ふと入ってくるっていうところの手触りやと思うやんか、
うんうん、まあそうやね、うん、そうやね、そうやね、
うん、でも俺それこそ俺その時オリベル・ラッシェが言ってたことにはでも現実って全然いい人も悪い人も子供も大人も死ぬからって言って、
うんうん、
でそういうことは全然映画でももちろん描くべきだと思うっていうことを言ってて、うん、だから本当にそれをなんかな、それは俺はやっぱりそのアンチとしてやってるっていうよりは、なんかその、それこそ、この世界の認識として当然のこととしてやってるって感じがするんだよな。
なるほどね。
うん、
なるほどね。その、事実としてかというか、その、なんやろ、世の断りとしてというか、
うん
うんうん。なるほどね。うん、なるほどね。いや、でも、その、なんていうか、冷酷さというか、まあその、ある意味、熱のなさというか、うん、その、
そうそう、ドライな感じが
するんですよ、ね。ドライ、そうそう、っていうのに、うん、やっぱ、っていうのにやっぱ恐怖を感じたというか。
わかるわかる、
うんうんうん。
だから、例えば、その、ミハイロ・ハネケのファニーゲームで、子供が最初に殺されるとかは、
うん、
あれはもう明らかに悪辣なものとしてやってる、
うんうんうん。
観客を怒らせるためにやってるし、まさにアンチ・ハリウッド的なものとしてやってるんやけど、シラートはそういうことでもないような気がするというか、
うんうん、
そうそうそう。そこも結構超越してるなっていう感じがあるから、俺はだからそっちの、後者の態度の方が、シラートの態度の方が、それこそ説得力を感じるっていうか、
うんうんうん、
はするねんな、うん、
そうね、
うん、
あと、あと、あ、傷は？
俺は好き、あの、好きな場面で言うと、まさにその、自我の喪失っていうところで言うと、セルジ・ロペス、ルイスが向こう側に渡って、僕、う、は、ん、ロングショットで、カンディング・レイの音楽、トゥルルルルってかかる。あそこ大好きやなって、2回目見て思いました。
あの、
なぜみたいな。
あ、そう、思った。
ちょっとユーモラスなんですよね、あそこのシーン。
なんか、あ、たどり着いたみたいな。
うん。
っていう。で、あっこから始まって、エンディングまでその曲がずーっと展開していくっていうのは、あの、すごいなって思った。
うん、やっぱりあれは、それこそリアリティラインを超えて向こう側に行ったっていう映画がね、表現やと思うから、うん、ある種超越したっていう。
うんうん、なるほどね、うん。俺でもやっぱ、最初のレイブのシーンすごい良かったよ。ちょっとやっぱかっこいいのがさ、こう、その、みんな踊ってる中でさ、あの、こっからこう、まあ、出てくる、その、うん、主要人物たちがさ、踊ってるところに名前がバーンって被っていく、やんか。
うん、ちゃんとあの、当人の名前が出るからね、うんうんうんうん、あれは、
うん。で、みんな本当にやっぱ、本当にレイブで踊ってた当人たちが人たちやからさ、うん、やっぱ、踊りが嘘じゃないというか、
うん。
ところもあるし、
それはいいと思うのはある種のそのレイブをユートピア的なものとしていいっていう感じ。
ああ、だし、あとやっぱビジュアルとしてのかっこよさを、うん、感じたのはある。
まあビジュアルはかっこいいよね、うん。やっぱりタイトルバック30分ぐらいかかってシラートって出てくる瞬間のかっこよさとかさ、
そうやな。さっき言ってたその車が
横移動で、
横移動で、
うん、とかもあるし、まあモノリスのようなスピーカーとかさ、
うん。
うんいうところもあるから、まあ、デザインもすごく、うん、あの、計算されたやつなので、まあ、オリベール・ラシェのこれまでの映画って僕見たことないので、まあ、これ、シラとかここまで話題になったので、うん、ちょっと機会があったら見れたらいいなと思ってますね。うん。うん、
なんか、
どういう美的センスの人なのかっていうところは。
なんか、その、一個前の、その、なんか、森の中のなんか話し合
って、うん、すごいらしい、うんうん。そうそうそう。っていう感じですね。
はい。
うん。まあ、そんな感じかな。
そんな感じかな。うん、なんか、ちょっと多分この後またご飯食べながら喋ったりしそうやけど、うん。まあまあとりあえず今はこんな感じじゃないかな、うん。結構喋りたいこと喋れる。
いやまあでも映画館で見ないといけない映画っていうのが、まあある意味共有された映画やったなっていう感じはするね。
うん、それはそうやな。やし、やっぱ音のいいところでっていうのは、やし、うん。
うん。
まああとはまあ、こんだけ喋っちゃったけど、傷が俺に配慮してくれたように、うん、見るんだったら上位列に見た方がいいのに、うん、いいとは思った。
まあまあ、このエピソードで最後でも言ってもあんま意味ない。
そうやね。そうそう。
あんま意味ないと思うけど。うん、まあ人に勧めるときとか、
うんうんうんうん。
っていう感じで、はい、まあちょっとこれは、あの、今年の中でもなかなか迫力ある一作やったんじゃないかなと思ったので、
はい、
うん。まあこの番組でもできてよかったかなと思ってます。
はい。
はい、という感じで、まあ多分ね、今年から年末にかけて、あの、結構それこそ最後までいろいろ議論が分かれる作品かと思いますけれども、うん、今週はシラートを、について二人で話しました。
はい。
はい。ということで、じゃあお送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。